Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1851回4月24日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
ちみちゃん、あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、今日も暖かかっただ。暖かかったですね。
もう、自分の名字言おるし。
暖かかった。だね。
暖かかったじゃない。
あったかかった。あたたか。
自分の、それ自分の名字じゃん。
明日から寒くなるみたいですけどね、また。
それはさ、寒かったっていう。寒寒かった。
あうちゃん、雨降った。こっちもね、今は降ってないかな。結構降りましたよね。
降りましたよ、今日は、よう。うん、
よう降りましたよ。ただ一応天気予報的には明日の朝までは雨は続くみたいですけどね。
雨はいいけど、この寒暖差は本当にやめて。
体おかしくなるよな。
体もね、おかしくなるよね。体も。みっちゃん、体もおかしくなるよ。どうする？
じゃあ頭もおかしくなるよ。
いや、頭はおかしいよ。
知ってるよ。
なんかムカつく、あなたに言われると。でも。
あ、ジミちゃんとこ涼しかったんだ。そうなのね。
気温はそれ、そこそこあったよね、気温は。
うん。今日と明日の最高気温の差がマイナス、何度って、6度 ?7 度ぐらいだったかな。
7度8度
8度だったかね。
7度8度、
うん、ぐらいの予報になってるよね、今のとこ。
うん、
まあゴールデンウィーク前半というか、ゴールデンウィークに向けてなんか寒くなるみたいですけどね。
私もうね、衣替えしたんよ。どうしてくれる？
戻せばいい。
え、戻すっていうの？ええー、ってウェーってやる、
うん、うん、
いや、うん、夏物しかないよ。
いや、夏物をいっぱい着込んで暖かくする。
そうだね。
でも腕は寒いわな。
一応袖のあるものを着ようと思えば着れる系いいのかな。
うん、まあ、袖のあるものがありゃいいんじゃない。
で、他の服を腕に巻けばいいんじゃん。
ああ。
賢い。
タオル巻いて歩くとか。
タオルは。
タオルは。 それで、あと2日。
ん？
頑張ったら、ゴールデンウィークだよ。
なんかどこかに行く楽しみがある人はいいよね。私なんかどこにも行かなさそうな雰囲気になってきて、ちょっと楽しくない。
何、空席状況とか空室状況とか見て楽しむだけ？
あ、そう、なんていうの、妄想旅行になりよるね、だんだん。毎日いろんな情報を見ながらうとうとして寝てしまうんで。
思い立ったらチャチャチャって決めてしまえばいい。
でも現実がすごすぎて、それこそ同じホテルでも、
うん、
26日の金曜日と27日の土曜日で宿泊代が1万円変わるのを見てしまったんで、
ぼったくりだね。
もうちょっと待ってみたいな感じ今。
それでも泊まる人がいるから成り立つんだろうな。
もう今回特にせっかくの休みだけで、もうみんななんかその民族の大移動みたいな状態になるんじゃないの？
まああるかもしれないな。
でなんか恐ろしいなと思って動くのちょっと。
まあじっとしとくのが一番金も使わないし渋滞にも合わないし。
でもなんかね、こんなに大型連休なのにわびしいね、ちょっと動かんかったらね。あ、すいません、ちょっと待ってください。
なんか郵便局が来たよ、スイちゃん。
はい。
イカリンピカリンさんこんばんは、イクラムさんもこんばんは。あ、なりちゃんさんこんばんは。スキちゃんは今郵便局さんから届いた荷物を受け取ってますんで。何頼んだんだろうね。連休前に急いで何かを頼んだのかな。お、戻ってきた戻ってきた。さあ、スキちゃんは一体何を注文したんでしょうか。
はい、
何が来たの。
服かな、これ。頼んだことは覚えとったけど、
うん、
今度の日曜日ぐらいに来るような気がしとったって、今郵便屋さんに、あれ、私今日の指定にしてました、うん、って聞いたら、いえ、特に指定はなかったけど夜間指定になってましたよ、うん、あれ、今日持ってきたらいけませんでしたって言われたけど、いえ、そんなことはございませんって言って。
ジミーちゃんへのプレゼントではないかもな。
え、なんでジミーちゃん誕生日ですか。
知らない。
女性の郵便局員さんこんにちは。
え、男の声だったでしょ。
でもね、
男性だったでしょ、うん、
男の人だけど声が高かった、確かに。
ああ、僕は男の人の声、
いや、ちょっと見かけん顔、新顔かと思ったけど、
うん、ちょっとその服を着てお出かけせないけんってことだな。
いやいや、そんなお出かけするような服じゃないので、あれですよ、何でもないです。そんなおしゃれな服じゃないのでいいです。それこそ今日ね、三谷にはちょっと言ったんだけど、うん、佐川急便が言っとったけど、なんか、うん、まるで年末のように今物流が混み合ってきだしたらしくって、どうもその、うん、大型連休で ね、アマゾンプライムなんかは、ね、365日稼働しとるけど、一般のその、うん、店舗のウェブ販売とかの何通信販売とか、
うん、
休みになるじゃない、
うんうん、
そのために今すごい物流が混雑し始めたらしくって、通常翌日に届く地域でも届かない状況が起きてるって言われてたよ。
まあ、連休だからあんままあ、そっか、発送するお店が休みに入ってしまうというか、
そもそもがそこよ。
うーん、
だからあれよ、
どれよ
それこそ楽天とかヤフーとかもはアマゾンと違ってその各業者さんが自分のところの店舗から発送するじゃない大抵、
うん、
それはほぼ止まるよ今のうちに頼んどかんと。
そうだね、急ぎのものがあれば。
そうだけど明日ぐらいには注文しとかんと金曜日に出してもらえんかったらもう10日間ね、2週間ぐらい先になるでしょ、
発送が。そうなるわな。
うん、
はい、皆さん何か急ぎのものがある方は今すぐ注文しちゃいましょうね
そうですよ、
うん、はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
まず最初は気になる気になるさんの方にあった記事です。アメリカアップル YouTube に Apple TV チャンネルを開設という記事が上がってました本日アメリカアップルが YouTube に Apple TV チャンネル、 Apple TV という名前のチャンネルを開設したことが分かりましたということですね。同チャンネルでは映画やテレビ番組の予告編やインタビュー映像などの動画コンテンツが公開されていますということで、これただ日本向けのものはないらしいですね。現時点で日本語版の同チャンネルは開設されていませんということなんで、アメリカ向けに YouTube で Apple TV という公式チャンネルが開設されたそうですよ。
何を流すの？
映画やテレビ番組の予告編、あとインタビュー映像だって。
それは何？ Apple TV でやるやつをってこと？
この間の発表会の時にあったApple TV プラス、 Apple TV となんか Apple TV プラスっていうのが発表されてたけど、これの絡みじゃないのかなと思いますけどね。
ん
はい、まあ、英語のチャンネルなんで聞いてもよくわかんないかもしれないですが、 Apple TV プラスって書いてあるな、これ。なんか Apple TV プラスのそこで流すドラマとか映画の予告編をここの YouTube で今流してるっていう感じなのかな、うん、現在登録者数8842人だそうですよ。
あ、万人じゃないんだ。
うん、まだ8000人台です。
それ、日本語版ないんでしょ？
うん、だから全世界で登録した人がってことかな。
8000人？
うん。
それはどうなん？これから増えていくのかね。
まあまあ増えてくるんじゃない？これ今日公開されたばっかりだから、だんだんだんだん増えていくんじゃないかなと思いますけどね。日本語版のチャンネルも開設してよ、クックさんって感じだね。あさんぽさんこんばんは。
こんばんは。
むすみさん、自動翻訳つかないのかな。日本語字幕はもしかしたら入れられるかもしれないですよ、自動翻訳で。はい、それでは次の記事は こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple MacBook のバタフライキーボードの修理を翌日完了させるよう社内通達という記事が上がってました。MacBook のバタフライキーボードの修理を店舗内で行い、翌日までに完了させる新たなサポート体制を通達する内容の資料が、Apple Store のジーニアスバーの技術者に向けて配布された模様ですと。Apple Store 従業員向けの内部資料を入手したマックルーマーズは、以下の内容が記載されていたと伝えています。多くのキーボード関連の修理は別途通知があるまで店内で行うことが求められます。より多くの修理に対応するため、追加のサービス部品が店舗に送られました。これらの修理は翌日までに完了させるよう優先されます。修理を行う際、適切なサービスガイドを開いて注意して修理プロセスに従ってくださいと。キーボード修理を最優先にしなさいという指示がどうも出てるみたいですね。はい、でこのバタフライキーボードを搭載した Mac ですけども、MacBook の、12インチアーリー2015、アーリー2016、それから2017のモデルね、それから MacBook Pro 13インチの2016-17のモデル、それから MacBook Pro 15インチの2016と2017のモデルが対象となるということだそうです。 MacBook Pro 2016、あれ、僕が買った MacBook Pro もこれ対象になるんじゃないの、もしかして。
ん？
なんかキーボードを押しても反応しなかったり、1回しか押してないのに2、3個文字がポポポッと出るような不具合が点々とあるみたいですけどね。
そんなになるの？
いや、僕のとこはまだなってないです。一応この修理対象の中には含まれてるみたいですけどね、一応。
この、修理プログラムの対象になる人は、そうやってなる人だよね、もちろん。不具合が起きてる人。
ああ、もちろん不具合が起きてる人が、まあ修理に出すから、それを優先的に直しなさいよ、ということはそうですよ。
くまちゃんが12インチ持ってたよね。
あ、MacBook か。
うん。
そうだね。ただこの2015、16、17に含まれるかどうかだよね。
含まれると思います。あの前回九州オフ行った時も持ってた。その買ったばっかりみたいな感じで。
ほうほうほうほう。
で今回も持ってきてて、なんかお金ないけなんか買えんのよみたいなこと言っとったでしょ。
うんうんうんうん。
あ、これ前に持ってきてたやつだと思って私見とったんですよ。なのでそうすると16
対象になるかも、
うん、
はい、それでは次の記事ですね。 iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS13 では iPad がマウス操作に対応、アップル技術者によるデモ画面、デモ動画もという記事が上がってました。6月の世界開発者会議 WWDC19 で発表される iOS13 では iPad がマウス操作に対応するとの情報を、著名開発者が肯定していますと。現在アップルに勤務するエンジニアが以前 iPad をマウスで操作するデモ動画も公開していますということで、 iPad でマウスが使えるようになると、ますますパソコンっぽくなっちゃうね。
うん、
で、スマートキーボードが付けられるモデルだと、キーボードもちゃんと別にあって、マウスも使えるってことになると、ほぼ、Mac と同じような、ことができるようになる。まあ、アプリ次第だけどね。そうすると、iPad の中で Mac と同じようなアプリが動かせるようになるんじゃないかなっていう憶測も流れますよね。iOS13 になった時に。ただ iPad mini はどうなんだろうな。キーボードがつけられないからな、こいつ。同時に発売された iPad Air にはキーボードが付けられるけどね。さあ、マウスが本当に使えるようになるんでしょうか。お散歩さん、うちのも対象かな？症状は出てないけど、結局その場では修理にならないので預かりだね。あ、でも翌日には修理完了させなきゃいけないっていう通達が出てるんで。あ、そっか、預かり。うん。その場ではなかなか修理にならないってことでしょうね。今までは多分、修理センターがどっかへ送り出してたんでしょうけどね。それを店頭でやれという動も今回は指示が出てるらしいんでね。それでは次の記事ですよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。さすがに早すぎる気が。アップルが今年第4四半期に2つの新型 AirPods 投入との予測という記事が上がってました。アップルは先月 AirPods 第2世代を発表したばかりですが、証券アナリストさんの、これは誰だ？グオさんかな？
え？グオ？
グオさんっていいのかな？アメリカ人じゃなさそうだな。アップルは今年第4四半期10月から12月に新型の AirPods を発表する可能性があると予想していると。新しいのが出たばっかりなのに。その新型は、一つは高価格で新しいデザインになり、もう一つは現行と同じデザインで同価格になるとのことだそうですね。また製品の構造が SMT、サーフェスマウントテクノロジーから SIP システムインパッケージに切り替えられることで、ぶどまり向上や内部スペースの節約からコスト削減につながると見られている。この製品の構造よくわかんないな。何がどう変わるんだろう。
サーフェスってサーフェス？
マイクロソフトのサーフェスとはまた違うと思うけどね。
あ、そうなんだ。
うん。一つは高価格で新しいデザイン。もう一つは現行と同じデザイン。新しいデザイン。ヘッドフォンみたいな、ごっついのになるか、もしかして。音質重視になるとか、ビーツみたいに。
高いってどのぐらい高いんだろうな。
わかんないけど、現行よりはお値段上がるみたいな。
でもこのコンパクトなのがいいんじゃないの？
まあ確かにね。音質を求めるならビーツに行ってねっていうのが今のアップルのスタンスだと思うけどな。
なんかモデルチェンジって言っても、このコンパクトなのが売りなんじゃないん、この AirPods って。
うん、
だけそれをヘッドホンみたいにしたら、なんかその AirPods の なんかもともとそもそものそのなんかコンセプトっていうかそれが変わってくるんじゃない、あのなんだろう、ターゲットっていうかなんかその、ま
あ、外で、あとはあり得るとするとあのカナル式カナルタイプにするとかね。あのコードのついたイヤーポッツ、
うん、
これは、カナル式が確か別売りでありますからね。
え、そうなんです。
うん、だからもしかしたらエアポッツのカナルタイプっていうのがこの新しいデザインになるかもしれないね。ただカナル式にすることで価格が上がるのかっていう気が、そこのとこがちょっとハテナハテナですけどね。
でも、え、いや、
江口さんこんばんは。
こんばんは。
連休間近ですよ。お散歩さん、マウス対応は UI の考え方の違いもあるから簡単にはいかないけど、マジパン絡みもあって UI 系コンポーネントには仕様変更が入ることで MacOS への UI コンポーネントを対応させる流れの一環でしょうね、ということで、あの Photoshop とかがフルバージョンが iPad に来る、あれまだ来てないですよね。あれに合わせてマウスが使えるようになるのかなって気がしなくもないですけどね。iOS 13で。ジミーちゃん、カナル式なら欲しいかも。
お、
まあ、落ちにくいからね。
カナル式って耳に引っ掛けるやつだっけ？
違う違う、あの耳栓みたいなやつ。
あ、
先端が。
キュッて入れるやつ。
そうそうそうそうそう。
それだったらそんなに高くはならんでしょう。
うん、
違うと思うな。
新しいデザインは当てはまるけど、そのを採用したことで高価格になるっていうのがちょっと納得はいかんけどな。うん、
デザインが変わる、もうちょっとおしゃれになるってこと？
どうおしゃれにする？うどんじゃなくて？
今でこそこの形見慣れてきて、その結構有名なスポーツ選手とかがつけたり、そのエグザイルのあの人たちがつけとったりするけん、若い人たちはすごくいい反応するんよね、
うん、
おばちゃんに対しても、いやそれあれじゃないんですとか って言われるけん、めっちゃ優越感に浸ってるけど、最初出た時何これって思ったじゃん。うどん、
次からうどんって、うん、
確かに。もう少しその第一印象からおしゃれな感じのにするんかな。
どうなんだろうな。
でもこの、あの何、ワイヤレスっていうかな、線がないのワイヤレスだっけ、
うんうん、
いいよねこれ、すごい、あのこう邪魔にならんで、
まあ確かにね、
うん、ものすごく快適だなと思うもの。
コードがあると物に引っかかったりすることもあるし、
ね、そう、うん、めっちゃいいです。あの、うん、
はい、それでは次の記事もイヤホン絡みのニュースですね。ギズモードジャパンにあった記事です。 Beats X さらに値下げ、 Amazon 価格で1万円を切った、やすしという記事が上がってました。
きよし
Beats by Dr. Dre のワイヤレスイヤホン Beats X がしれっと2000円値下げされていました。アマゾンの購入ページでは税別9800円と4桁に突入していますと。税別9800円なんで、まあ支払うときには1万円超えるんか。
ん？
ただ、アップルじゃない、ごめんなさい、アマゾン、こっちへ行くとですね、9322円になっているそうですね。このアマゾン価格の9322円は、これは税込みだよな。
アマゾンは税込み価格です。
表示はそうだよな。 3422円オフ、9322円、在庫あり、今注文すると明日までに届きますと。
ゴールデンウィークに間に合います。
間に合いますよ。カナル式ですよ。
どうですかジミーちゃん。
だ僕も首の後ろにコードが回るっていうのがあんま好きじゃないんだよな。
でも安定感はありますけどね。
まあ落としてなくすっていうのはないだろうな。
いやでもね、あの、うん、ビーツだよ。私ちょっとこれ今すごい心が揺れとるん実は。
ポチっちゃえポチっちゃえ。
音楽聴くのにやっぱりいい音がいいよなと思って。
うん。ちなみに、このビーツ X、3色で展開されてますが、すべて在庫ありになってますね。
どの色も安いの？
いや、値段一緒です。ブラックもサテンシルバーも、スカイブルーも。
え、だっけ、どの、あれも一緒なの？あの、みんな同じ安くなるの？って聞いたんですけど。
あ、全部、あの、どの色選んでも9322円です。この記事を最初スキちゃんが見たときに、在庫処分じゃないの？売れてないんじゃないの？って言ったけど、それもあるのかな？もしくは、新しいモデルを出すから在庫整理を始めたのかなっていう気がしなくもないですけどね。スキちゃんなら何色？
今見てますけど、青、水色なんだね。
スカイブルーはね。そうそうそうそう。水色というか、ちょっと緑がかってない？
え？
薄緑というか。
え、あ、水色じゃないです？
水色、うん、水色っちゃ水色だけど、ちょっとなんか緑がかってるように見えなくはないけどな。
変わってくれないです。え、なんで？
ん？
いや、色が見たいけど、色がちゃんと見えん？
色がちゃんと見えん。
あの、アマゾンのページが、あ、今 Wi-Fi 使ってないけ？カクカクして見れないんですよ。
あ、そういうことか。
え、27% オフになってますね。
うん、27% オフです。
いやサテンシルバー。このスカイブルーっていうのはないな、私的には。
あ、そう？じゃあブラック？
シルバー？シルバー？シルバー。え、みっちゃんは黒ですか？
どれか買うって話になったら黒かな。うん、ブラックかな。
あ、なんかね、今、レビュー見てるんですけど、うん、AirPods と迷ったけど、こっち買ってよかったって書いてる人がいますよ。
音は間違いなくこっちの方がいいですよ。AirPods よりは。Beats の方が。
うん、でも、音質は少し残念だって書いてありますね。
あ、そうなんだ。
うん。あの、悪くはないけど、
うん、
なんかしっかりと耳の中にはめれば、いいですよって書いてあるけどね。
そうなのね。のぶすみさん、イヤホンとかアマゾン等で購入した場合5年保証つけてますか？ビーツのイヤホンって5年保証がついてるのかな。アマゾンで売ってますけど、売り主はビーツバイドクタードレイになってるんで、多分もし本当、あの、5年保証がつくんであれば、アマゾンで買ってもつくんだと思いますよ。お散歩さん、私は、LB、あ、JBL を使っているけど、後ろにコードがあるのは普段は気にならないけど、カメラを首にかけているとストラップに引っかかるので、困る。 せっかくのワイヤレスだからね、そこは線がないのがいいなって気がするけどね。タトさん、こんばんは。
こんばんは。
パワーパワービーツの古いやつはリモコンがすぐに壊れた。修理出しても1年持たず、ビーツ X はわからないけど。あの通話とかの時に、ポチポチするリモコンのとこかな。耐久性どうなんだろうな。
なんか音がひどいって書いてる人おるね。
そうなんだ。
なんか
さ、そういう人はもっといいイヤホンをもともと使ってんじゃないの。
から買わないことをおすすめしますとか。
そんなハメルが出たの。
1ヶ月も経たずに接続できなくなりましたとか。
そんなに評価よろしくないの。
電池持ちが悪いとか普通とか。
でも、一応カスタマーレビューは 4.2 になってるな。5割の人が星5つつけてるよ。星2つを含めると 75% の人。たまたまそれは外れを引いた人なんじゃないの。
わかんない。まあ、何のレビューでもこんなんあるけど、なんか結構壊れやすいとか、1ヶ月でダメになったとか他にもおるよ。ダサいし、機能も悪いとか書いてる人もおるし。辛口。
めちゃくちゃやな。
まあ、でもビーツで1万円切るって言うんだっけ、それなりに、こう、腹、割るんじゃなくて、
食って割ってどうする、ね、ってい
うか、納豆割り切る、割り切る、割り切って買わんといけんかもしれんな、うん、だけ、まあね、本当にビーツを求めるなら、あのいいやつ買わんといけんかもしれんね。2万とかのあるじゃん、
うんうん、
あのそれこそタトさん買ってたよね、あのビーツの耳ヒュッてかけるやつ、う
ん、ああいうやつを買わないけどな、
うん、ああいうやつをね。
この散歩さんビーツは
いや、ごめん。
散歩さん、ビーツは AirPods 2と同じチップを使った新型出るでしょう。今これが、W1 チップだったかやな、この。
W1 チップって書いてありましたね。
今のやつが、なんか違った名前だったですよね。ジミーちゃん、プレゼントなら何色でもいいよ。
誰に言うとるの。
知らない、お散歩さん、坊主は、あ、坊主じゃない、ビーツは、音質は癖があるって聞きますよね。聞く音楽によって相性があるかも。ジミーちゃん、坊主とど、あれ、スキちゃん、コラボが切れた。なぜ？シリかなんかがもしかして立ち上がっちゃったかな。坊主とどちらの音質が好みか主張しなきゃ。まあ、高いの買おうと思ったらやっぱり主張したいですよね、一度は。防水はどうなってんだ。防水はあったんじゃないのかな、ビーツって。よくわかんない。ノブスミンさん、坊主も1年経たずに壊れました。戻ってきた、スキちゃん。ホワイトノイズがひどくなったからです。でもすぐ坊主は新品と交換してくれたのでよかった。スキちゃん帰ってきたのでよかった。
なんでこれ、私だけの、あれだった？
スキちゃんだけが切れたんだよ。
私何もしてないよ。
でも切れたよ。
なんかしたでしょ。
切れたよ。
なんかしたでしょ。
なんかしただろ。
なんかしたでしょ、嫌がらせ。
ジミちゃん、なんかした。
なんでお客さんに振り寄るの、あんた。防水じゃないみたいですね。
そうなんだ。
あの、今、見とったら切れたんですよ。防水かどうか。
あ、それで切れたんだ。どういうことよ。
意味がわからん。
意味わからん。確かに商品説明のとこにも防水とは書いてないかな。
書いてないよね。
うん。防水じゃないのかな。
このページを見るといい、いい感じなんだけどな。
うん、
気にはなるよね。
うん、買ってみよう。あれ待って、これ B2X 保証期間1年って書いてあるわ。5年じゃないぞ。
安い系ですか、
わかんない。
防水とは書いてないけど、
うん、
でも私の中では1年持ったら同じだな、イヤホン。今までのこと考えても、
それにあのこういうタイプのあのワイヤレスイヤホンは基本使い捨てだからね。バッテリーがダメになったらバッテリー交換ってことはできないから、
うん、
それも考えると、まあ値段的には妥当なとこかもしれないよ。
まあ私最近安物買いのなんとかでね、ほんと Bluetooth のイヤホン、うん、ダメなんばっかりなんで、ここらでちょっといいのを買いたいなと思ってるんですけど。
そうだね。
でもね、これだったらエアポッツの約半分ぐらいで買えるじゃない。
確かにね。
ね。
お散歩さん、ポッドキャストを聞くならそんなに高級なのを買わなくても十分かな。中音域は5000円しない。今の JBL で十分。まあ、音声コンテンツ聞くならね、そんなこだわってもしょうがないよね。
私は JR で音楽聞くのがメインなんで。
うん。JR とかならこのカナル式の方が外のノイズが少なくなるから聞きやすいんじゃない？
そうですね。あの AirPods いいんだけど、
うん、
結構気に入ってるんだけど、その外した時に手に握っとかんといけんのがね、結構。
手に握っとかないけんってどういうこと？
あの紐がついとったら、紐じゃなくてこの紐、これ何、
うん、
普通のやつ、紐がついとったらヒュッと耳から外しても首にかけとかれるじゃん、
うん、
だけど AirPods は外したらもっとかんとなくなっちゃうでしょ。
うん、まあまあ外してすぐケースに入れればいいじゃない。
じゃあまたケース開けんといけんじゃん。
贅沢。
ま、ただすごい、あのやっぱりそのビーツさんって、あの iPhone と何、その互換性が、互換性っていうかな、なんかあるんでしょ、
親和性が。
そだっけ、うん、普通のやつ使っとるのとどんな感じで違うんかっていうのがちょっと試してみたいなって思うのもある。
じゃあやっぱり好きちゃんこれ買わなきゃダメな。それで僕の AirPods と聞き比べをして、どっちが良かったかを評価する。
ね、AirPods はかっこいいけどね、蓋開けたら iPhone に画面勝手に出てくるけん、周りの反応が面白い。何？とかっていう、その反応が楽しいよね。ちょっと優越感に浸れるけん。
これ Beats ももしかしたら同じようなのが出るのかな？
あの、そのなんとか性があるっていうのがね、そういうことなんかな。
Apple のダブルワンチップ入れてるってことは、もしかしたらあの、まあ、AirPods と同じ絵じゃないと思うけど、このイヤホンの絵がもしかしたら出てくるかもしれないね。
ちょっと私買うわ。
急げ。
明日まで持つかな、持たんかな。
おさんぽさん、最近はワイヤレスに慣れてしまったので普通のワイヤードには戻れないかな。でも名古屋や東京へ出かける人の多いところへ行くと、Bluetooth のワイヤレスタイプはプチプチノイズや切れたり結構する。そこで Apple 製のチップが入ってるから安定するんじゃないのかな。 のぶしみさん、私はオーディオテクニカのイヤホン3回連続で1年以内で壊れました。まあ、壊れるときは壊れるやん。
あうちゃんは。
あうちゃん、私は Bluetooth レシーバー。アンキと、パイオニアのインイヤーイヤホンの組み合わせ。あ、レシーバーとイヤホンと別々ってことか。
どうしようか。ブルーもかわいいな。
はい。それでは次の記事いきますよ。
やっぱり黒にしよう。
ポチッとなって。
あ、でもニュース貼り付けんといけ。
ああ。はい。それでは次、気になる気になるさんの方にあった記事です。マイクロソフト、アースデーに合わせて Windows 10向け壁紙パック、アースデーを公開ということで。アースデーで騒いでたのは Apple だけじゃなさそうですね。マイクロソフトさんも、アースデーにのイベント？イベントじゃないな。アースデーのサービスをやってたみたいですよ。
へぇ
ー。マイクロソフトが4月22日のアースデーに合わせて Windows 10向けの壁紙パックアースデーを提供しています。壁紙パックのタイトルもアースデーとなっていることから、地球上の様々な生物の写真をまとめた壁紙パックとなっています。全10枚の 4K 解像度の壁紙がパックになっており、下記リンク先より無料でダウンロード可能ですということで。あ、これ勝手に配信されるんじゃなくて自分で取りに行かなきゃいけないのね。はい、無料でダウンロードはできるようですね。Windows 10お使いの方、壁紙を動物ちゃんに変えてみてはいかがでしょうか。
動物ちゃん、
動物ちゃん、キリンとかサンゴとか蝶々とかゾウとか、これサンゴだと思うよ。海の中じゃないのかな、こういうの。でも会社とかで使ってる Windows で勝手に壁紙とか変えると怒られるのかな。
壁紙、私勝手に変えてるよ。
そこはいいのか。
結構みんな勝手に変えてる。
うん。ただこれ、パックだからインストールかなんかしなきゃいけないと思うんだよね。それができるかどうか。まあ、自宅に Windows がある方は自由にできると思いますけどね。あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
あれ、ケイちゃんアイコン変えた？
いや、昨日も変わってたよ、もう。
そうなんだ。気がつかんだった。
パンダ。
パンダ。変えるやめたの？アンパンダ。
いいね、いろいろ作ってもらって。ジミーちゃんも勝手に変えてるって。
本当だ。季節ごとに自分で撮った写真を使ってる。
それぐらいの楽しみあっていいよね。
はい。それでは次はこちら、エンガジェット日本語版にあった記事です。メルペイ後払い指導、上限5万円、オンラインで簡単審査という記事が上がってました。メルペイは4月23日、オンライン上で本人確認が完了するアプリで簡単本人確認と、メルカリ並びにメルペイによる実店舗における商品購入代金を後払い処理できるメルペイ後払いの2つのサービスを開始するということですね。5万円まで、あ、5万円、上限5万円まで後払いができる。 これ好きちゃんがあと5万円の設定になってたっけ、確か。
確か5万円だったと思いますよ。
なんか前に同じようなニュースで調べたよな、好きちゃん。僕はメルカリ使ったことないから0円のまんまだけどな。
そのメルペイでなんか後払いができるようになったっていう話のニュースじゃないですか。
そうそうそう、これが、できるようになったということだね。
だねって、だねって誰に聞いとるん？
月ちゃんに聞いとる。
いやいやいや。
僕はメルカリを一度も使ったことがないんで、信用がないから、後払い使えないけどね。
そういう問題か？
どうもそうみたいですよ。実績がないと、これは使えないみたいですよ、後払いは。
私、実績あるんだね。
だからメルカリで、買ったり売ったりってのをしたことがあるんじゃないの？
うん、ありますあります。
多分それで5万円っていうのがついたんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんですね。やったーやった
ー。で、前回紹介した時にはそのメルカリの中での支払いにその5万円が使えるよっていうニュースだったと思うんですけども、今回のこの記事は、実店舗でメルペイでの支払いにもこの5万円が使えるようになるっていうことみたいですね。メルペイは確か、ID かなんかで NFC 決済ができるようになってるはずなんで、そこでも使える。例えばコンビニでの支払いとか、そういうところにもこの5万円が使えるようになるっていうことみたいですよ。うん、
なんかよくわからんな。どうだったっけ？どうやってするんかよくわからん。
メルカリのアプリの中から確か、NFC の設定はできたはずですけどね。はい。それで、では次、あ、これ次最後の記事、今日すきちゃんがアプリの紹介をしてくれますよ。
で自分で貼っていいよね、私は。
うん。
さあ皆さん、もうすぐゴールデンウィークがやってきますよ。行き先は決めましたか？私はまだ迷って います。そんな、人が他にもいるかもしれないので、そういう人に紹介したいアプリです。名付けてって私が名付けたんじゃないんですけど、今日はですね、アウモというアプリを紹介させていただきます。
うん、
アウモはですね、なんか良さげなんですよ。
良さげ。
それこそいろんなテーマでこう行き先決める。例えば男の人が例えば初めてこう彼女になった人をどっかに連れてってあげたいけど、その最初はやっぱりこうポイント稼ぎたいけん、なんかおしゃれなデートプラン立てたいけど。どこに連れてったらいいかとか、もうね、お店調べとか大変ですよね。で、そういう時にこれが役に立つ。場所としてこういう場所に行ったらいいよとかももちろんあるけど、お店でもちゃんとこう食事をするようなところも見つけることができるっていうような、いろんなものをこう探しやすくなるのかな。で、私はもちろんその、ゴールデンウィークっていうテーマが大きいんですけど、ここの URL につけている、この記事の中でも、編集部のおすすめっていろんなテーマが あるんですけれども、コロナ禍に例えば関東ゴールデンウィークはパワースポット赤城神社でご利益をとかですね。
ああ、
もう一個、東京悪縁切って良縁結ぶ一日で巡るパワースポットとかね。あのね、結構ねこれこう見出しだけでも楽しい、見とって、あの三つはもね大阪にゴールデンウィークに行って娘ちゃんとどこに行こうかって悩んだ時にはこれ使えると思いますし、
うん、
あの結構役に立てていただけるんじゃないかな、自分も役に立ちそうだなって思うんだけど、意外とその何、あへー、こんなスポットがあったんだって気づけるようなものもありそうなので、
うん、
よかったら使ってみてください。一応
この赤城神社って木って書いたお守り売ってるとこだっけ、あ違うか、
あそれは三峯神社ですか、
あれは三峯神社か、違うね、 赤城神社、
ちょっとね広告が多いのがちょっとたまに傷なんですけど、実際にこのアウモっていうそのアプリを落とすとね、
まあ無料だから仕方ないよな、
無料だから仕方がないんですけど、まあ、うん、広告には目をつぶる
、
うん、でも実際にねアプリを落としてみると、
うん、
地方別、関西、東海、はい、関東とかっていうふうにも分かれてますし、うん、イベントとか目的地とかいろいろ自分のあれであれですよ、探しやすいかな、いろいろ
地域と何をしたいかっていうのを自分で入力してそこで検索してくれるってことか、
いや何て言えばいいの、その検索する窓もあるけど、いろいろその、うん、探し方、
おすすめみたいな、
お出かけグルメクーポンとか春先2019とかいろいろ書いてあるので、そこをこうタップして見てみるといいと思いますよ、
うん、
うーん、役に立つかな、
立つかな、それはスキちゃんが連休終わった時に役に立ったかどうかで判断できるかな。
まあ試してみてください。
はい。ちなみに今それ立ち上げて GoTo美味しい食べ物とかって検索するとどんなとこが出てくる？
なんでそんな私の住んでるところに言うの？
いやいや、どういうとこが出るのかなと思って。
何にも出ませんよ。
え、そうなの？こっちではダメなのかい？
田舎だから出ないんでしょ。
これはこの会うもの人が記事を書いてるってことか。
そうじゃない
です。どこかから引っ張ってくるってわけじゃないんだな。
ではないですね。そもそも GoTo、 あでも GoTo でスポットって検索するとそれこそスーパーホテルとか、
うん、はあ、
出てきますね。
それは安眠スポットかな。
一応その
パワースポットではないな、
うん、食べるお店とか、
うん、
出てきますけど、
そうかな、
役に立ててみてください。みっちゃんキーワード大阪とかで検索するとインスタ映えフラワーパークとか出てきますよ。
フラワーパークね、
インスタ映え、
うん、
あとは千匹の鯉のぼりとか、
あとでちょっと落としてみましょう。 以上本編でした。
へえ、これへ、大阪に赤レンガ倉庫ってあるんだね。
大阪に赤レンガ、
うん、大阪の赤レンガ倉庫って、
どこ、何個、どこに赤レンガがあるんだ。
大阪ベイエリアって書いてありますけど、なんかクラシックカーとかあるみたい。クラシックカーミュージアムとか、
聞いたことない。
ほらほら、役に立つかも。
役に立つかもね。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
それも私、
うん、
はい、ですね、昨日の、1850回が上がってジオちゃんが聞いてくれてます、帰宅のともにってことで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。以上かな、
以上かな、
以上かな、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ジミちゃんはご飯食べに離脱したのね。
あ、本当だ。
サボさん、このサイトに回る三重県の菜花の里いいよ。なんか菜花の里って聞いたことあるな。
バナナじゃないんだ。
バナナじゃない。
菜
花。菜花でもない。菜花の里。
あ、菜花。
うん。うぶすみさん、こんなの見つけました。島根県の女子力をアップするパワースポット。
どこ？
わかんない。今のアプリで出てる、
ね。今のアプリで？いや、私はもうこれ以上女子力を上げちゃ罪ですからやめときますよ。
お散歩さん、大阪湾の公園にも、ネモフィラの名所があるらしいよ。ネモフィラってなんだ？
わからん。
ネモフィラキシーショック。
それはアナフィラ、キラキラ、アナフィ、
キラキラ、
キラ、
アナフィラキシーショックね。
え、なんて言った今。
ん？
なんて言った？
ネモフェラ式、ネモフェラ、
ネモフェラ式ショック。あれ、自分の方もよっぽどおかしいこと言いよるで。アナフィラ、キラ、アナフィラキシシ、アナフィラキシかいな。アナフィラキ、う
ん、
はい。
のびすみさん、今のアプリではありません。あ、違うんだ。
なん
だ？違うとこで見つけたのね。そのアプリを使ってスキちゃんどっか行こうかなって探しとったんかね。
いや、たまたま見つけた、今日なんかたまにはニュース探しましょうかって言ったでしょ、うん、で探し始めて見つけて、自分にも役に立つし、もしかしたらまだゴールデンウィーク行き先決めてない人とかおられたら役に立つかなと思って。
そうだね。
みんなに教えたくなかったけどね。
どういうこっちゃ。どういうこっちゃ。
だって、みっちゃんばっかり楽しいことしたら面白くないけ。
散歩さん、LINE にネモフィラあげといたよ。あ、今なんか動画をあげたってプッシュが来てたな。動画はちょっと見れないな。のぶすみさん、オイルショック、タイムショックなら知っている。ガソリンがじわじわ上がってるよな。
あ、そうなん？上がってます？
あの、全国的にね。うちのローカルでは極端に今まだ上がってはないけどな。
あれ車で、まあね、どうなんだろうね、交通機関も混むだろうね。
ただ10連休もあるからばらけるんじゃない、普段に比べたら。
まあね、そうだね。なんかずっと出ずっぱりの人っていうのは多分海外行くんだろうね。
ああ、まあ海外の人は海外行きの人は長期に取るだろうな。
いいけ、海外今年多いんでしょ、行く人。いいな、
多いでしょう。
あのよくテレビのニュースでなんか海外組が帰ってきたなって、なんか成田とかでインタビューしよったら、たまにさ、ちっちゃい子供が出てきて、なんかどこに行ってきたんですか、なんかど、なんかヘベ行ってきてとか、なんか言ったら、は？って思う時が、
何この生意気な子って。
ね、ちっちゃい時からそんな贅沢したら、ろくな大人ならんでとかって勝手に思った。いけそうなこと言ったら、でもちょっと、羨ましいって言うんだけど。あの、私ら国際空港とか近くにないけ、あの、身動きがなかなか取れないじゃない。行こうと思っても、まず国内の移動から始まるじゃない。
まあね。
だけど、ね、国際空港近くにある人たちはシュッと行けるじゃない。
まあまあ。
ね、羨ましいけど、ちょっと妬みが出てくるね。なんかこう。同じ人間なのに。いいよな。
サンパさん、ゴールデンウィークに向けての便乗値上げ、まああるでしょうね。
あるよ、今年は特に。
ガソリンにしてもホテルにしても。ただガソリンは便乗値上げもあるけど、あのイランからのガソリンの輸入が多分5月3日だか2日で終了になっちゃうでしょ。
え、知らない。
それもあって値上げになるよ。うん。それもあって多分値段が上がってくるよ、これからね。
なんか今年は大型連休が2回もあるなんて恐ろしい話だっけ。
いつといつ？今回と？
お盆。
あー、お盆ね。
お盆も10連休ですよ、だって。
そうなるんだっけ？
うん。
でも、お盆は、それこそ、あ、いや、好きちゃんとこは10連休かもしれないけど、会社によっては10連休にならない可能性もあるんじゃない？
いや。
いや。
確か8月11日が土曜日だったの。確か。
ほうほうほう。
で、
お盆、
あ、違う、10日が土曜日だ。
8月10日が土曜日。
で、11日が山の日で振り替休日で、12日の月曜日が休みになるから、ここからお盆が始まるのよ。で、13、14、15がだいたいお盆休みで、普通は16から、あ、そっか、16が金曜日なんよね。だっけ、16だけ出るところもあるかもしれんけ。あの、我が町は16日は花火の日で休みなんですよ。
あ、そういうな。
そう。お仕事休みの日なんで、だから10連休か。
なるほどね。ちなみに10月にも4連休あるよ。まあ大型じゃないけど、ね。
10連休じゃない。8連休です。
これ10連休には。
8連休でした。何？
いや、10月に4連休？
どこ？
10月の19の土曜日から22の火曜日まで。
なんで？即位。
そうか、連休じゃないわ、ごめん。21日はこれは普通の日か。22日が、あの、即位、正殿の儀。即位礼正殿の儀。 今好きちゃんなんて言った？
何も言ってないよ。
なんか変なこと言わなかったか。
何も言ってない、何も言ってない、何も言ってない。気のせい、気のせい。
変なこと言ったんじゃないか。
何もない。今年はなんかそんなんであれだけど、来年が今度は東京オリンピックのあれで、あれだよね、あの、なんか、祭日前倒しにしたりとかが出てくるでしょ、今度。あれ困るよな。
のぶすみさん、台湾なら安く行けるのではないかな、季節ずらせば。でも台湾、この間からなんか揺れてるよな。
うん、地震。怖いです。あれ見て、あ、台湾行く人減るんじゃないかなって思ったけど、まあ関係ないかな。行く人は行くよね。
まあね。
でも結構被害出てたよね。
うん、被害出てた。江口さん、スキちゃんも東京に住めばいいのに。
なんか、あれ住むところと仕事を世話してくれますか？
紹介してくれる？井口さんが食べさせてくれるかな？
え、それは、私を養子にしてくれる、はい、餌の
時間だよって。
あんた嫌い。何餌の時間って。
餌の時間だよって。
私養子にしてもらおうか。子供のくせに手でつまんで食べると、自分手でつまんで食べたことない。え、どういうこと？
あ、お寿司を。その前のぶすみさんが腹立つのは寿司を手でつまんで食べる。ご礼
ご礼ご礼。どこの？
だからその生意気な子供ってことだね。
なんか何だったっけ、昔テレビの番組で、
うん、
あの子は誰だったんだろう、その子供の時にその、うん、握って回るお寿司屋さんじゃなくて、なんかそういうちゃんとしたお寿司屋さんに学校帰りに行ってお寿司食べてる子供がおったんよ、テレビで。
高校生かなんかなかった？
いや、ちっちゃい小学生。
ちっちゃい子が。あ、ほんの僕は見たテレビと違うな。
何のテレビか忘れたけど。
うん。
何？
なんか都会の方では、あの、高校生とかが学校帰りに、お寿司屋さんだったかな。
え、それ唐揚げとかじゃない？焼肉とか。流行ってるの。
焼肉だったか。
今は知らんけど。
うん、焼肉だったかもしれん。
焼肉だったらまだ許せるよ。
学校帰りに
お寿司屋さんがこう、何、ちゃんと板前さんっていうかあれが握って、はいよってこう出すお寿司を子供が食べる。しかも親おらんのに子供だけで行ってみたいな。とか、まあ。なんか、まあね、そりゃ、あの、ね。上流の子はそうなんかもしれんけど、ちょっとね、羨ましい。セレブもね。
セレブ。
羨ましい。
スキちゃんも仕事帰りにちょっと寿司つまんで帰るとか。
あの、私、これ話したことないかいね。私なんか、お金がかからん女だって言われたことがあるって。あ、女だっていう言い方だけ、お金がかからんねーって。あの、その、せっかくいいお寿司屋さんに連れてってもらっても、
うん、
あの、お魚頼まん人、あの、
卵とか。
すごい、連れてってくれた、あの、あの、なんか、結構いいお寿司屋さんに連れてってもらったのに、昔よ、若い時に。
うんうん、
で、好きなもん食べていいよって言われて、
うん、
すいません、卵を。で、あの、わさびはいりませんみたいな状態で言って、
まあ、卵にわさびはいれんと思うけど、
全部とにかくわさびはいりませんって言ってから、何食べる、 卵寿司って言ったと、お魚食べんさい、せっかくあの寿司屋さんなんだっけって言われて、うなぎって言って、うん、それからって言われて、うなぎそれで生のお魚一個も食べんかって、なんと金お金のかからん子だねって言って言われたことがある。
だけ多分、ね、卵とうなぎしか食わんかな。
卵とうなぎ食べとったら違うもん食べれって言われて、なんか、うん、梅しそ、
はあ、
梅肉としその葉、大葉、うん、がなんか巻いてあるようなお寿司食べた、苦笑いされたことがある、うん、生のお魚が苦手でね、どうも。だけそんなにそのおたまにその付き合いって食べるけど、多分それこそみんながそのビールおいしいおいしいって飲むのに、私分からん、味がよく分からんのにみんなが飲むけビールを飲むみたいなのと一緒。お寿司屋さんに行ってもそのみんながおいしいって、あーこれおいしいわって生のお魚のった握りを食べるのと、私はその感覚が分からない。
そうなんだ。
あの正直言うとそのなんだっけ、トロ、
あ、トロ、
トロ、うん、とろけるとか言ってて食べる人が、油が乗っておいしいとかっていうのが私わからない。
そうなんだ。
もったいないでしょ、そんな人に食べさせるの。だっけ、すごい
寿司は、まあ、割るとこしか連れて行ってないもんな。
誰を？
月ちゃんを。
あ、みっちゃんが？
うん。もう寿司は何回もあるけどな。
だけ回らん寿司屋さんに、その結構あの会社の社長さんとか、あのちょっといいあの裕福な人に連れてってもらったことがあるのよね、昔、うん、若い時に。でも私そんなんだけど、すごいなんかそのお金がかからなすぎて、っていうか美味しいもの知らん子だねとか、あのお金がかからなすぎてどうのこうのとかって言われるのがすごい嫌で、で私はもう絶対どっか連れてってもらうって言っても、お寿司屋さんはいいですって言うと行かないって。すごい自分は自分で傷ついたんよ、その、うん、お金がかからん子っていうのが褒め言葉だと思っとったらそうじゃなかったっていうのすごい傷ついたことがあって、
まあ、確かにその言い方だとそうだわな。
そう、世間を知らんけ、あ、褒めてもらってるんかなって思ったらそうじゃなかったけどね、あの苦い思い出が。回るお寿司でいいよ。回るお寿司でも美味しいお寿司屋さんもあるしね。
あ、回らないお寿司屋さんあるじゃん、行ったこと。広島で。
あ、
ちょんまげおじさんとか。ちょんまげおじさん。
失礼な、そうだね。
なんて店だったっけ。
いい、ここでは言わない。言わないけど。あの、知り合いですね。
うん、知り合い。元彼。
あの、いやいや、元彼じゃないですけど、知り合いです。あ、それこそだっけ、その私が生魚が嫌いなって、昔、その、お寿司、誕生日に好きなだけ食べていいよってお店に招待してもらった時にも、生魚が苦手なのを分かって、いろいろ思考を凝らして、いろんなお寿司作ってもらったことがある。だから本当に生のお魚の美味しさを分からんままここまで来た感じ、かわいそうでしょ。
海端に住んでるのに。
まあこれは育った環境じゃない、あのどっちかっていうと私煮魚が好きだもん。みっちゃんお刺身好きですか？
お刺身好きだよ。
え、何のお刺身が好き？
刺身、カワハギが好き。
え、カワハギってそんなに高くないよね。
あ、そんな高くないと思うよ。でもあのコリコリ感が好き。だから、 あのヒラメの刺身とか結構あの歯ごたえのあるの好きだな。
コリコリ
コリコリ。
また砂釣り食べとけばいいんじゃない。
砂釣り砂釣りも好きだけどさ、
コリコリね生のお魚ね。
だからマグロとカワハギがあったらカワハギ取るな。
あんたもお金のかからない人だもしかしたら
あ、でも大トロは美味しいから食べるよ
大トロね、私よくわからんな、そこが。私それよりブリの方が好きかもしれん、まだ。
あー、ブリね。
あ、アジ、アジ美味しいよね。
あー美味しいけど骨があって嫌い。
いやー、子供ですか、
あの細かい骨があ
、あのね、昔うなぎうなぎ言おったけど、最近それこそ ウニがいい。ウニは食べる、
高級だ
ウニ
まああれは子供はまし好んで食べないよな、ウニは。
なんで、なんだろう、
ちょっと苦味があるじゃん。
みんな美味しいのなんか書いてるね。北海道の回らないお寿司屋さん。
うん、
いや、イクラムさんは肉だよね。
漬物の寿司って何、この江口さん。
あ、聞いたことある。
漬物の寿司って何、塩漬けにした魚を握るってこと？
なんか、お魚とかじゃなくて漬物寿司だよね。なんか聞いたことあるぞ。
そういうことか。あのなんか葉っぱでくるんだ丸いお寿司があるじゃん。葉っぱでくるんだ。
葉っぱで、かしわ餅？
いやいや、かしわ餅じゃなくて、あの漬物の、漬物の葉っぱでくるんで丸くしたお寿司。柿の葉寿司。その丸いのが柿の葉寿司かな。ジミーちゃん、生の牛肉のお寿司あります。
ね、どこの順番で読んでる？なんかバラバラに読んでない、あなた下の方読んだ？
読ん、多分飛ばしてると思うよ
イクラムさんはお肉が好き、
うん、
ケイちゃんふくらはぎ、ふくらはぎ、
ふくらはぎは足じゃん
何、ふく、あ、ふく、何、ふくらぎって何？
ふくらぎって書いてあるよ。カワハギのことをふくらぎっていうの、もしかして北海道は。
あ、本当は馬面だよね。
あ、馬面とも言うね、確かに。うん。いや、本当はカワハギだよ。
あ、本当はカワハギ。
うん。あれは地方での呼び方だと思うけどね。
ハマチが好きな人。タトさん、茨城の大洗の漁港にあった丸お寿司屋さん、美味しかった。あ、こっちにも丸お寿司屋さん美味しいとこありますよ、タトさん。
うん。チェーン店じゃないところね。
うん。寒ぶりは美味しいよねって。寒ぶりね。
ああ。
あの、
寒ぶなも美味しい。
照り焼きが美味しい。
カンブナ、フナ、フナ、
フナ、
うん、フナ、川魚、冬の油の乗ったフナ。
食べたことあるかもしれん。お腹すいたお寿司ね、
ご飯食べますか
寿司ね、
寿司。
え、みんなあれ、ゴールデン、
うん、いいよ。
いやいや、 ゴールデンウィークとかってごちそう食べるの？
ゴールデンウィークだからごちそうっていう発想はないな。
そっか。
スキちゃんはそういう人？
いやいや、私はだってそういうなんか正月とかゴールデンウィークとかみんなが家族でワイワイしてるときに一人ぼっちのことが多いので、みんなはどんな風に過ごしてるんだろうって思っただけです。
あ、でも正月とかはお母さんと過ごすことあるじゃん。
元旦の夜だけね。
うん。
でも基本一人だもんな。
あ、まあね。
別に寂しいわけじゃないけど、あの。たまにはいいものを食べようか。
いいものってどんなものだ。
わからんのよ。ゴールデンウィークとかもみんないいもの食べとるんかなと思って。普段の洋買わんようなお肉買って食べるかな。鉄板買ってきて。
はい。いや、みんな美味しいもの食べようね。
ね、
以上、そらうん？
ね。
喋りたい？
いや、コメントが入ってきたっけ？見とった。現金抱えて実家にいますって。
うん、なんで現金抱えるの？はい、以上、そらうみ IT ニュース1851回4月24日でした。お届けしたのは、
皆さんゴールデンウィークにお出かけしたらお土産待ってるよ、のすきちゃんと。
僕は聞こえなかった、みっさんでした。
あ、みっさん大阪行くんだっけ。
そうだよ。それではまた明日、三四
ただものだん
だん、ただものだんだん。ああ、みんな、スキちゃんはどこか行くか、行かないか、予想してみよう。
どうするんだろうね、私、本当に。
for upcoming IT news.